恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今日は何の日でしょうか。母の日です。しかし残念ながら今日の礼拝には母の日のプログラムは何もありません。賛美も母の日の賛美を選び忘れました。今歌いながら、そうだ、2曲目は母の日の賛美を選ぶべきだったと、さっき気がつきました。毎年ある礼拝の最後にお母さんの方々へのプレゼントも何もありません。 CS で何かでもカードを作っているそうですからね、CS の関係のお母さんは受け取ってください。ただ何かないかなと思いましたら、ありました。ほら松井紗友子姉妹の生け花が、初めて第1回目ですけれども、ちゃんとカーネーションを3本生けてくれましたですね。これが今日の特別プレゼントです。そういうことなんですが、100年前にアメリカの教会で始まった行事、それが母の日です。ぜひそれぞれがご自分のお母さんのことを思い出したり、またお母さんに感謝する日として過ごしていただきたいと思うのです。お母さんに捧げる川柳というのが発表されていましたので、それを紹介することでプレゼント代わりにさせていただきましょう。三つ星のシェフよりうまし母の味。三つ星のシェフよりうまし母の味。なんか揉めてますけど大丈夫ですか。はい。母ちゃんと呼べる幸せ母健在。母ちゃんと呼べる幸せ母健在。お母さんが健在の方は、今お母ちゃんと呼べるその幸せをしっかりかみしめていただきたいと思います。しかしこうなることが多いのです。行ってから母の愛知る愚か者。引くというのは逝去の逝ですね、亡くなるということです。行ってから母の愛知る愚か者。同じような思いでこんな歌もあります。もう一度母に会いたい、話したい。もう一度母に会いたい、話したい。次の歌は私が作った歌じゃないんですが、こんなのもありますよ。母の愛たっぷりもらい肥満体。母の愛たっぷりもらい肥満体ですね。お母さんのせいにしちゃうのもちょっとかわいそうですが、お母さん昔友達今目標、新米ママさんの歌だそうです。お母さん昔友達今目標。この川柳の中でトップの賞をいただいた川柳がこれでした。聞いてあげる同じ話を何度でも。聞いてあげる同じ話を何度でも。今はそう言えるんですね。少し認知症が進んだ母が同じことを繰り返すとき、前に聞いた、もう何度も聞いた、分かってると、本当に顔をしかめてしまったことを本当に悔やみます。どうぞ少々認知症のお母さんが同じ話をし始めたら、この歌を思い出してください。聞いてあげる同じ話を何度でも。さあ、ぜひそんなそれぞれのお母さんへの思いをかみしめる一日とさせていただきましょう。水曜日から東京に奉仕がありまして行っておりました。羽田に到着するときに窓から 東京を見下ろしながら、何度も東京に行ってるんですけど、なんだか今回初めてのように、これが東京？と驚かされました。それは高層ビルが本当に高く立ち並んで、ニューヨークかと思うほど高層ビルが、あれ？こんなに高層ビルが多かったっけ？その数がさらに増しているのです。本当にですね、東京が変わっていることに今回また驚かされました。せっかくの機会ですので、地下を見て娘のさやかとお昼を共に、させていただきました。そして娘に東京はどんどん変わるねって言いましたら、金沢と内灘の変わり方の方が驚かされるわと言われてしまいました言われてみて、そうやな、うちなだも変わったな、本当にうちなだ変わっちゃいました。特にこの辺が変わっちゃいました。で、24時間すぐそばに買い物できるお店ができたなんてですね、特に金沢の駅の近くは本当に変わっていますね。金沢の最高層のビルがまたできたそうですけど、見ました？まだ見てませんけど、なんだか金沢駅の近辺がすごいことになってるらしいですですね。さて、東京も金沢も、そしてここ内灘もますます便利になり、きらびやかになってきて、じゃあそれでそこに住んでいる人たちは幸せになったかというと、どうもそうではないようです。東京のホテルで二晩過ごしたのですけれども、最初の夜、真夜中に突然の地震に飛び起こされました。震度3ということでしたけれども、ホテルの7階でしたので、その揺れはもっと激しくて、あ、最後が来たと思うぐらいの本当に揺れ方だったのです。そして翌日の朝にもまた揺れたのです。ですから関東地方の人は夜と触るとみんなですね、地震の話で持ちきりでして、いよいよ来るんじゃない？いよいよ来るんじゃない？とですね、そんな話が耳に入ってきました。また特に今回目について仕方がなかったのは、ホームレスの方々の異様な増え方でした。もうどこへ行ってもその視野の中に数人のホームレスの姿が目に入らないということがないのです。日本という国が非常に病んでいるということをですね、とても感じさせられる旅でした。北陸の田舎者が東京に出るとキョロキョロキョロキョロしてしまうのですが、それはガリラヤの漁師中心のイエス様のお弟子さんたちも同じだったようです。田舎者の彼らが都エルサレムに登ると、見るすべてが物珍しかったのです。特に神殿の壮麗さ、そのスケール、圧倒的な迫力に彼らは目をパチクリさせたのです。彼らが見た神殿というのはヘロデの神殿と言われる神殿でして、見事な大きな石で築かれて、そして多くの金箔が貼られて、太陽の光を浴びるとですね、もうまばゆくて目が開けておれないというぐらいの輝きを持っていたそうです。ところがイエス様は前回のところ23章の38節でこう言われたのです。マタイ23の38、見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。ここで言う家というのは、あなた方の持ち家、家屋のことではなくして、単数形の家、すなわちイスラエルの人たちの共通の家である神殿を指しているのです。あなた方の家、神殿は荒れ果てたままに残される。すなわち神殿が破壊され、荒れ果てたまま残される。今は堂々と立ち輝いている神殿を見る限り、とてもそんなことは想像もできないのですが、イエス様はそう言われたのです。そこで今日のところ24章の1節、イエスが宮を出て行かれるとき、弟子たちが近寄ってきてイエスに宮の建物を指し示した。マルコの福音書の13章の1節では、 その時に弟子の一人が発した言葉が記されています。先生、これはまあなんと見事な石でしょう。なんと素晴らしい建物でしょう。その言葉は同時に、こんな立派な神殿が荒れ果てたまま残されるなんてありえないことですよねと含んでいるのです。するとイエス様は再び弟子たちに予告されたのです。2節。そこでイエスは彼らに答えて言われた。このすべてのものに目を見張っているのでしょう。誠にあなた方に告げます、ここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。先日の私たちのヨルダン、シリアの旅でも、あちらこちらの遺跡巡りのような旅だったんですけども、本当にですね、その積まれたままの石がもう見事に崩されて、そこにゴロゴロ転がっている姿を見せられましたけど、イエス様は神殿がそのように破壊され、石が他の石の上に乗るなんてことはありえないとまでおっしゃったのです。そして3節、イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来ていった。神殿を出て、その向かい側のオリーブ山で座られたのです。オリーブ山に立つと、もう目の前に、ケデロンの谷を挟んで目の前に神殿が輝いて見えたはずです。残念ながら今はイスラム教の寺院が目の前に輝いているんですけれども、その時には神殿が目の前にあったのです。そこに弟子たちが密かに身元に来ていったとあります。なぜ密かなんでしょう。神殿が壊されるなどという物騒な話は、到底他の人々に聞かれてはまずいのです。特に神殿を取り仕切っているサドカイ人、祭司やまたレビ人が聞いたら、それこそ神を冒涜していると騒ぎ立てるのに違いありません。実際にイエス様が十字架にかけられたその訴えの一つは、神殿を建てても、壊しても三日のうちに建て直すというイエス様の言葉を持ち出されたわけです。イエス様がおっしゃったのは、それはあの建物ではなくしてご自分の体を指して言われたのであると解説があるんですけれども、しかし神殿が壊れる、破壊されるなんていうことは、当時の人たちからすればタブー、とっても危険な言葉だったのです。ですから声を潜めて、お話しください、いつそのようなことが起こるのでしょう、あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。すると、イエス様は答えられます。ここから24章、25章と、ページを送ってみると、もう延々と、これから起こる先のことについての予言と、そうしたこれから起こる一つ一つの出来事に対して、どうあるべきかをイエス様を教えられるのです。この世の終わりに対する私たちの在り方についての教えが終わって、いよいよ話は最後の舞台、十字架へと一直線に進んでいくのです。イエス様が語られた世の終わりのこと、またイエス様が再びいらっしゃること、そこには実はあと数十年先に迫っているエルサレム、イスラエルの最後の時についての予言と、それよりもはるか先の再びイエス様が来られると言われる再臨の時と、それに続く苦難の時が、この折り重なるように実は描かれているのです。これまでにも幾度か説明させていただいた予言の遠近法という手法がここで使われているのです。すなわち身近な予言と、そして遠くの予言が二つがあって、身近な予言が実現することによって、遠くの予言の実現が確かなこととされる、そういう予言の独特の手法です。例えばです、非常に身近なことで言っていますと、 今日の午後、小学生、ルネスに連れてってあげるね、と言います。そして夏休みには、ディズニーランドに連れてってあげるよ、と私が教会の小学生に約束したとします。そして、小学生たち、本当に午後、ルネスに連れてってもらった。すると今度は、じゃあ、夏休みはディズニーランドに本当に連れてってくれるんだと待ち遠しくなるわけです。ところがです。午後になって、ごめん、あれ嘘だったと私が言うと、小学生のみんなは夏のディズニーランドもあれも嘘だったんだと諦めてしまうわけです。なに、近い予言と近い約束と遠くの約束。そして近い約束が実現することによって、遠くの約束も本当に起こるんだと人々に備えさせるためのものなのです。ルネスやディズニーランドであれば楽しいのですが、世界の終わりの話はあまり愉快なテーマではないかもしれません。しかし現実に、その身近な予言である紀元70年に、エルサレムはローマの軍隊によって徹底的に破壊されるという形によって、なんとそれは実現するのです。そして弟子たちが、まあなんと素晴らしい建物でしょうと感嘆した神殿は破壊されました。なんと見事な石でしょうと目を見張った石は完全に崩されて、積まれたままに残っている石は一つもなくなってしまったのです。すなわち近い予言はまさに一字一句正確に実現してしまいました。そしてそれは遠い予言であるイエス様が再びいらっしゃるということ、そして世界の終わりが来るということ、その予言の確実性を指し示しているのです。しかし私たちは世界の終わりとか終末などと聞くと、私たちの心の中にまず起こってくる思いは、反応はなんとなくいかがわしいというか、うさんくさいというか、嘘っぽいなという、そういう思いではないでしょうか。カルト教団と呼ばれるさまざまな宗教が、世界の終わりが近いと人々を不安に陥れ、脅して人々を獲得してきたからかもしれません。ちょうど私がイエス・キリストを信じたのが18歳の時でしたから、今から20年、いやもっと前ですね、40数年前の話ですけど、ちょうどその頃ですね、やはりエホバの証人が非常に熱心にですね、一軒一軒を回って伝道していました。そしてその時にみんながですね、エホバの証人がみんな口を揃えて一軒一軒に言っていたことはですね、何年頃の秋に世界の終わりが来るというですね、世界の終わりの日を特定して、だから急がなくていけないのです、早くしないといけないのですと言って回っていたのです。イエス様は人々に惑わされないように気をつけなさい、気をつけて慌てないようにしなさいと注意されました。終わりの日の前兆としてイエス様が挙げられたのは、一つ一つを詳しく見ていく時間がありませんので、項目だけ挙げていきますと、第一に偽キリストの登場、私こそキリストだというものが次々に出てくる。戦争のこと、民族は民族に、国は国に敵対して戦う、方々に飢饉と地震が起こる、クリスチャンへの迫害、またクリスチャンたちのつまずき、裏切り、憎しみ合い、偽預言者の出現、不法がはびこり、多くの人たちの愛が冷たくなる、御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来る。歴史の中で福音はとうとう全世界に述べ伝えられるという時代が今やってまいりました。すべての国民に明かしされ、すべての人々が福音を聞くことができる時代が今来ているのです。人が入り込めない地域、 国の政策で福音に対して門を閉ざしている国々であっても、今は電波という方法で人々に福音が伝えられる時代が今来ているのです。なぜイエス様が再びいらっしゃるというあの約束が、約束されてからもう2000年も経っているのに未だに実現していないのはなぜなのか。ペテロの第二の手紙3章9節にこうあります。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。しかしイエス様は世界中の人々が救われてから、それから来られるのではありません。みんなが救われてから終わりの日が来るのではありません。御国の福音が述べ伝えられ、証しされて、それから終わりの日が来ます。私たちは本当にそのお言葉によって終わりの日が本当に近づいている、目の前に来ているということを知らされねばならないのです。特に終わりの日の前兆、特徴の一つとして挙げられている多くの人たちの愛は冷たくなります。この言葉がとても心に刺さってきます。それはまさにこの時代の、この世界の状況を言い当てているからです。愛が冷たくなる、愛が冷める。スープが冷めても冷たいスープとして飲むことはできます。ご飯が冷めても冷やご飯として食べることができます。しかし愛が冷めたら、冷めた愛で嬉しいですか？愛が冷めたらもはや愛ではない、愛とは呼べないわけです。実節に、またその時は人々が大勢つまずき、互いに裏切り憎み合います。愛が冷めて互いにつまずき合い、また裏切り合い憎しみ合ってしまう。世界の、地球の温度は上がっているのに、互いの愛は冷えてくるのです。冒頭で川柳なんかを言ったために、第一礼拝の説教中に川柳ができちゃいました。温暖化、冷えるは人の愛ばかり。本当に愛が冷たくなる、自分のことしか考えられなくなるのです。他の人のことを考えられない、他の人のことを考える余裕がなくなってしまう。本当にそんな冷たい時代が、愛の冷めた時代が今来ていると言われねばなりません。東京で嫌に目についたものの一つはホームレスの多さ、もう一つは携帯電話でメールを打っている人の数の多さでした。電車に乗ったんですけど、電車では携帯電話をかけられないので、みんな周りを見るとみんな携帯電話でメールを打っている姿が、本当にそれが異様なものとして映ってしまいました。それは何も東京に限らず金沢でも同じ光景なのでしょう。しかしみんながみんな携帯を握りしめ、黙々とメールを打っているその姿は異常に映るのです。そして私は、ああみんな寂しいんだなと思っちゃうのです。そうやって誰かとメールででもつながっていないと不安でしようがないのかな、気の毒だなとさえ思うのです。それはもしかすると未だに携帯でメールを打てない私のひがみなんでしょうか。それはひがみだと言うかもしれませんけど、 しかし、もう四六時中携帯電話を離せない人の姿っていうのは普通ではないです。ちなみに私の家内は携帯持ってませんので、なくてもちゃんとつながってますので、後で確かめないでください。不法がはびこるのでとあります。不法がはびこるので愛が冷たくなるとあります。不法とは直訳すると律法を否定するという言葉です。律法を否定する、人々が律法を否定するので愛が冷たくなるというのです。私たちはすでに22章37節以降のところでイエス様から律法の中で最も大切な戒めは何かということを学んだところです。22章の37節からあとちょっと読んでいます。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。律法全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているのです。聖書はこんなに分厚い本ですが、神様が私たちに望んでおられる願いは二つの言葉で要約できるというのです。神を愛せよ、自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。しかし世の終わりになると、その前兆の一つはそんな神様の掟を無にする、掟を否定する、すなわち世の終わりになると、神を愛することなんかでは生きてはいけない、この厳しい時代、隣人などを愛している余裕なんかない、自分が生き延びることで精一杯、それが先決だ、愛よりも金だ、愛よりも石油だ、愛よりも力だ、愛よりも成功だ、愛よりも楽しみだ、同情するなら金をくれとですね、まさにこの時代は叫んでいるのです。すなわち本当に神の言葉を踏みにじる、すなわち愛なんかいらない、神への愛も人への愛もそんなものはいらない、それがこの時代の生き方、それがこの時代の律法になってしまっているのです。私たちはまさに終わりの時代、終わりの日を生かされています。こうした前兆を知らされると、ますますその感を深くするのです。それではこのような時代に私たちはどのように生きればいいのでしょう。イエス様がおっしゃってくださった中から3つのポイントで締めくくってみたいと思います。第一に、私たちは決して崩れないものを信頼して生きる生き方です。決して崩れないもの、消え去ることのないものを信頼して生きよう。弟子たちは立派で美しい神殿に目を見張り圧倒されていました。しかしイエス様はこの全てのものに目を見張っているのでしょう。しかしそれらは崩され破壊されるものだと言われたので、それは崩れていくものではなくて、決して崩れることのないものに目を向けよう、そういうものに信頼せよということです。私たちが信頼しているものって何でしょう。若さでしょうか。若さに頼っているでしょうか。私もほんのこの前まで駆け出しの牧師でした。ほんのこの前まで若かったんです。笑わないで。そして今でも気持ちは昔のまんまです。全然気持ちは変わっていません。そこで先週の日曜日の午後、若い方々がボーリングに行くっていうので、私がいいなってな顔を しましたら、ゆき先生が、先生も行くって誘ってくれました。 いつもはそんな声かけてくれないのに、珍しく結婚すると心広くなってしまうのかな。先生も行くって言ってくれたので、行くって言ってですね、本当に10年ぶりじゃないんでしょうか、ボウリングに行かせていただきました。私の気持ちではまだまだ、まあ160は軽いな、180ぐらい取れるかな、うまくいくと200までなんてですね、そんな気持ちだったんです。ところが第一投投げてびっくりしました。足がもつれるのです。たまに体が引っ張られるのです。思うように投げられませんでした。それでもサインでしたけどね。でも確実に衰えが足から来ていることを感じさせられました。私たちが信頼するのは健康であることでしょうか、知識でしょうか、財産でしょうか、地位でしょうか、名声でしょうか、学歴でしょうか、家族や友人でしょうか。しかしこうしたものは全て揺れ動くものです。もしもそれらがあなたの信頼する土台だったら、それが揺れ動くとき、それが消え去ろうとするとき、あなたの人生そのものが揺れ動き、希望も消え去ってしまうのです。決して揺れ動くことのないもの、それは神様の御言葉であり、神様ご自身、土台はキリスト。天地は過ぎ去る、しかし私の言葉は決して過ぎ去ることがない、変わることがない。この約束の言葉に私たちはしっかりと土台を、あなたの人生の土台を置いていただきたいのです。イエス様がおっしゃった第二のことは、気をつけて慌てないようにしなさい。イエス様は今日の箇所で繰り返しおっしゃいました。4節で、人に惑わされないように気をつけなさい。また6節で、気をつけて慌てないようにしなさい。私たちは人の言葉や風評と言われる根も葉もない噂の言葉に踊らされやすいものです。ほんのこの前もガソリンが安くなるというそのニュースで、ひたすら今はガソリン入れないで我慢しようと我慢をして、安くなるとハッとガソリンスタンドに行って入れ、明日から12時以降30円以上上がると聞くと、まだほとんど減ってないのにそれでもと言ってガソリンスタンドに走ったのは誰でしょう。この私です。それは風評ではなくて実際のことなんですけど、そうでも自己防御しなければいけない時代なのかもしれませんけど、しかし本当に人の言葉に、話に惑わされやすい私たち、人に惑わされないように気をつけなさいというイエス様の言葉を心に刻んでおく必要があります。今朝の第一礼拝の途中で、今朝も皆さんと一緒に主の祈りを捧げましたけど、みんなと一緒に主の祈りを捧げながら、私はとても新鮮な思いでした。そして一つ一つの言葉をこうなんだか噛みしめるような思いになったので、ふっとですね、次の言葉が出てこなかったりするんですけど、それが地方の始まりだって、そんなこと言わないでください。一つ一つの言葉にですね、本当に心が奪われそうになったのです。どういうことかというと、皆さんが時計をこう時間を合わせたいとき、何に合わせますか。自分の腕時計をいつも狂ってばかりのあなたの家の柱時計に合わせますか。そんなものに合わせないでしょ。確かな時報に合わせるでしょ。テレビの時報に合わせたり、いえ私のは合わせる必要ないんです、電波時計ですから、なんてですね、偉そうに言わなくてもいいんです。教会は全部もう電波時計ですから。ですけど私たちがこの世に生きていくとき、私たちが社会で生きていくとき、私たちが生かされているこの世っていうのは、本当にですね、 神様の御心とはまるで違う原理で動いています。私たちはそういった中に生かされながら、私たちの生き方、私たちの考え方、私たちの感じ方、私たちの価値観まで、この世の調子に相当ブレてしまっている可能性がいつもあるのです。だから週ごとに主の前に出て、あの主の祈りを捧げるのです。あの主の祈りは、イエス様がこのように祈りなさいと教えてくださった祈りは、ただお題目ではないのです。あの主の祈りを捧げるたんびに、本当に私たちの心が、あの時報に時計を合わせるように、神様の御心、神様が私たちに願っておられる生き方や価値観や祈りの内容や歩み方が全部あの中に、実はコンデンスミルクのようにこう入っていて、あれを唱えるたんびに、私たちの心がまた元にあるべき姿に引き戻される貴重な時間なのです。ぜひ私たちは人の言葉に惑わされないように、この世の調子に流れに惑わされないように、気をつけて慌てないでいきなさい。聖書の中に、信じる者は慌てないとありますが、本当にこの世がどうであっても惑わされないで、私はこの道を行くと堂々と慌てないで生きる生き方を私たちは必要としています。そして最後に、私たちがこんな時代に必要なことは、13節、しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。耐え忍んで生きよということです。耐え忍んで生きる、この耐え忍ぶということは我慢するのとは違います。我慢という言葉、漢字をよく見てください。我慢という字は、我を張り慢心するという言葉の合成です。我を張って、自我を張って慢心する、自分を誇るという生き方です。これは、我慢という状態はちょっと危ない状態なのです。私たちが思い通りにならない状態や状況の中で我慢している時っていうのは、風船に空気を入れる時のように、中に不平や不満いっぱい溜め込み、イライライライライラ、ブツブツブツブツ言いながら、次第次第にそれが膨らんでいく。そしてそれが我慢できず限界を超えると、思いっきり破裂して周りの人々に危害を加えてしまう。それが我慢ということです。しばしば私も思い通りにならないときに、教会の皆さんにはそんな顔は見せられませんので、ちょっと我慢しながら、いえいえいえいえ、家内の前では、ああ我慢我慢と言ってしまうことがあります。言わなくてもいいのに口に出して、ああ我慢我慢なんてですね、これ見逃しに言ってしまうのです。不機嫌さを表情に表してしまうのです。そういうのは我慢でもありませんよね。耐え忍ぶっていうのはそういう意味ではありません。最後までどうやってじゃあ耐え忍ぶことができるのでしょう。それが先週の箇所にあったイエス様のお言葉です。先週の23章の37節後半、私は面取りがひなを翼の下に集めるように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。この主の招きに従ってイエス様のもとに導かれて、そこで初めて耐え忍ぶことができるのです。イエス様のもとに行って、ひながお母さん鳥の翼の下で逃げ込むように、そこに私たちも逃げ込んで、ああ我慢我慢ではないのです。ひなはお母さんの羽の下で、ああ我慢我慢って言ってるわけじゃないのです。そこで本当にゆったりして、本当に全ての恐れが取り去られて、不安が取り去られて、あった方の中でゆったり平安にいるのです。そうなのです。 私たちはイエス様のもとに行って主にあって我慢するのではなくして主にあってそこに逃げ込むことによってそこで全てをご存知であられるイエス様の前で身を下ろして不安と恐れを取っていただいて温かい愛と恵みの翼の下で安らぎを与えられて耐え忍ぶことが初めてできるのです。お母さんの腕の中で眠る赤ちゃんのようにお母さんに抱かれて安心している子供のように私たちもイエス様の愛と恵みの中で外はどんなに嵐が吹き荒れていても安らかに過ごすことができるのです。皆さん、マタイの福音書の一番最後の言葉は何ですか？マタイの福音書の一番最後の言葉は何かご存知ですか？どうぞ確認してみてください。マタイの福音書28章の20節のその後半、お開きになった方ご一緒に見よから読んでみましょう。はい、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。今日からのテーマは世の終わりというテーマですが、しかし見よ、私は世の終わりまで、何事が起ころうとも、どんな事態になろうとも、私はいつもあなた方と、あなたと共にいます。そう声をかけ、そう約束してくださるイエス様がおられるので、このイエス様のところにあって、イエス様と共にあって、私たちは耐え忍ぶことができるのです。お祈りしましょう。天の父様、私たちの時代はイエス様がおっしゃるまさに世の終わりの様相を呈しています。こんなに賑やかできらびやかで便利で美しい時代に、しかし私たちの中に忍び寄っているこの不安は一体何でしょうか。先が見えない、一体これからどうなっていくのか、その恐れは一体何でしょうか。世界中に漂っている恐怖感は一体どこから来るのでしょうか。神様、しかしそのような時にあって、そのようなお会いの時に生かされている私たち、しかし気をつけて惑わされることなく、あなたにしっかり逃げ込んで、あなたのうちにあって聞こうことができますように。人の言葉に惑わされやすい私たちですけれども、神様、どうぞあなたの言葉をしっかり握りしめて、変わることのない御言葉と、あなたご自身を土台として、崩れ去ることのない土台をしっかり持って歩んでいくことができますように。多くの人の愛が冷えると、まさにその多くの人の中に自らが入っていることを感じさせられる日々ですけれども、どうぞ冷たくなりがちな心を主が温めてくださり、あなたのご愛によって熱くしてくださり、この冷たい愛の冷えた時代に愛を表していくことができるように、私たちをまたお持ちください。そしてどうぞ私たちに託されている福音を世界の隅々まで述べ伝え、私たちのまた身近なところに述べ伝える責任を果たしていくことができますように、そして一刻も早くあなたの翼のもとに逃げ隠れるようにと、人々を進めることができる私たちとしてください。今日から始まる一週間も、私たちの前に何が待っているか分かりませんが、しかし共にいるとおっしゃるあなたをしっかり見つめながら、あなたにある平安と安らぎをいただいて歩み出すことができますように、勇気を与えてください。感謝して尊いキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。